御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書詩編137編です。2017番は旧約の1079ページ、詩編137編を読みます。バビロンの川のほとり、そこに私たちは座り、シオンを思い出して泣いた。街中の柳の木々に私たちは盾事をかけ、それは私たちを捕らえてきた者たちがそこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが余興にシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。どうして私たちが異国の地で主の歌を歌えるだろうか。エルサレムよ、もしも私があなたを忘れてしまうなら、この右手もその巧みさを忘れるがよい。もしも私があなたを思い出さず、エルサレムを至上の喜びとしないなら、私の舌は上顎についてしまえばよい。主よ、思い出してください。エルサレムの日に破壊せよ、破壊せよ、そのもといまでもといったエドムの子らを。娘バビロンよ、荒らされるべきものよ、幸いなことよ、お前が私たちにしたことに仕返しする人は幸いなことよ、お前の幼子たちを捕らえ岩に打ちつける人は。死を恐れることはない、忘れることはない、死を忘れることはない、そう題をつけました。以前も少し137編味わったことがありますけれども、今困難の中にある私たち、この支援から味わえることがあるというふうに思っています。もう一度味わっていきたいと思います。この137編はもう最初からこう悲しみの涙があり、苦しい中で叫んでいる詩人の様子があります。一節には泣いた、三節には苦しめる者たちがと、このような苦しい言葉を繰り返しています。それなのになぜでしょうか。ここにはある言葉がありません。この詩にはある言葉が出てきません。なぜ詩人はこの言葉を口にしないのでしょうか。例えば詩編31編の2節には、私に耳を傾け、急いで私を助け出してください、私の力の岩となり、強い砦となって救ってください、こんなふうに31編の詩人は、信仰者は叫んでいます。他にも詩編の83編あるいは77編と、主に助けを求める叫びの声が詩編の中にはいくつも何度も記されています。ところが137編の詩人は、苦しい声を上げたその後で助けてくださいと主に叫んでいないのです。そしてこの137編は、詩編全体150編を見るときに、昔から呪いの詩編と分類され、そう呼ばれることがありました。そう、それは8節に仕返しする人は、あるいは9節の幼子たちを捕らえ岩に打ちつける人はと、今こう現代に生きる私たちが聞くと恐ろしいようなこう呪いの言葉と捉えられる表現が後半にあるためです。なぜ詩人は呪いの言葉を口にするばかりで、助けてくださいと主に叫ばなかったのでしょうか。なぜ求めなかったのか。この137編を最初に読んだ時に私が感じた思いです。詩人がこの歌を歌うときに平安な心というものはあったのでしょうか。そんなことを私は初め思ったのです。今日の詩編、そして今日の礼拝は呪いの詩編ですかと驚かれてしまうといけませんので、最初にお伝えをしたいと思います。私は何冊かの仲介書と呼ばれるこの聖書をですね、説明してくれる、解き明かしてくれる専門書、神学書を読んだ中で、この137編を確かに呪いの詩編と分類をしているのがいくつもありますありました。でもいや、そうではないと最初に言います。 137編は主への信頼の支援、確信の支援だ。主に期待し主に委ねた、賛美を愛する詩人、信頼の支援なのだと最初に申し上げて、そして味わっていきたいと思います。それでまずこの支援の背景を考えます。なぜこの人はバビロンの川のほとりにいるのか。この詩はエルサレムから捕虜となり捕囚の民となって、遠くバビロンの国へ連れて行かれた人が、バビロンの多分首都、とても大きく豊かな町の中で歌った詩編です。捕囚の民の嘆きと悲しみが歌われています。しかしそれだけではなく、主なる神様への信仰信頼が告白をされています。南ユダの国はバビロン帝国に攻撃をされ侵略をされ滅び、首都である、そして信仰の中心地、神殿のあったエルサレムは崩壊をしました。神様に愛されているはずのエルサレムが崩壊したとき、周辺の国々はイスラエルの神様にも力がなかったのかと嘲笑っていたのかもしれません。バビロンの強力な軍事力、国の力に驚いていたことだろうとも想像します。しかしその後このバビロン帝国、力を誇った国も結局滅びていくことになります。そして捕らえ移された捕囚の民、イスラエルの人々は解放されてエルサレムに帰っていくことになる、主の解放助けがあるわけです。人々は、周辺の人々は万軍の主に背き、罪を犯して好き勝手に過ごしてきたイスラエルの国が万軍の主に裁かれて、そしてエルサレムが崩壊するのを目にしました。そしてその時、自分たちこそは世界の中で最強であると自負をしていて、そしてやはり好き勝手に歩み、誠の神様に立ち返ることもなく、悔い改めることもなかったバビロンの国も、結局主が別の国、新しい王を用いることで滅ぼされていくというのを周辺の人たちは目にしました。選ばれた国であり、選ばれたはずのイスラエルの人々の裁かれる姿、悲しみの姿、それは神様を信じてない人たちにとっても関係がある、意味がある姿でした。主は愛する者の罪を悔い改めないのであれば時に厳しく打たれる。しかしイスラエルを裁く時に主が用いたからといって、バビロンがいつまでも強いままでいるわけではありません。バビロンも主によって裁かれて滅びる時があります。神に立ち返らない人々は必ず自分の罪の結果である裁きを受け取ることになります。周辺のイスラエルの国以外の人々はこの時の様子をどう思って見ていたのでしょう。エルサレムが滅んだのも事実です。しかしエルサレムを打ち負かした、滅ぼしていったバビロンもまた滅んでいく。バビロンが滅びるのを目撃した時、人々は全世界を治める主がおられること、その裁き、その清さということを知ることになります。もう一度一節から戻って見ていきますが、一節にあるバビロンの川のほとり、そこに私たちは座りとあります。これは詩人が川のほとりに座っている、その様子をただ書いているわけではありません。でもこの様子を想像しながら聞いていただきたいと思います。バビロンの川のほとりに座り、そして続く言葉でシオンを思い出して泣いたとあります。この人たちはバビロンの国へ連れてこられたイスラエル人で、捕虜、捕囚となって強制的に連れてこられました。好きで引っ越しをしてきたわけではありません、もちろんのこと。そして今この人はバビロンの川のほとりに座っています。その川の両側には柳の木が植えられています。それは豊かさの象徴です。多分目の前に流れる川は大きな川、と町の発展、豊かさを象徴する川、いわゆる運河のようなものではなかっただろうかと想像します。 この人はその顔を眺めながら泣いています。それは目の前の豊かな顔、そして豊かな街並みがこの人の目に飛び込んできますが、この人の目に映っているのはこのバビロンとの戦いに敗れて城壁も焼かれ崩壊した故郷の悲しい様子が映っています。泣いています。バビロンの豊かさと比べて崩壊しそのままにされた放置されている故郷を思い出して泣いています。しかもこの人はこの時故郷のことをユダヤとかユダとエルサレムとは呼ばないでシオンという表現を使います。シオンは信仰の山の名前、この人はただ故郷の国故郷の町を思い出して泣いているのではなく、信仰の中心地としてのシオンを思い越し主への信仰へと心を思い巡らせて泣いているのです。そんなこの人が2節になりますと突然柳の木々に盾ごとをかけたとこう告白をします。いろいろ調べてみたり、まあ、想像もしてみたのですが、この柳の木というのはいわゆるこう細いですね、しなやかなあの日本のしだれ柳というような種類の木ではなくて、まあ、ポプラの木のようなですね、太く大きな木の種類の一つだと思われます。そこに盾ごとをかけます。大切な楽器をかけました。なぜでしょうか、なぜそんなことをしたのでしょうか。3節でこの人はその理由を吐露します。自分たちの国を滅ぼして神殿を崩壊させたバビロンの国の人たちが盾ごとを奏でて歌を歌えと求めたからです。余興にシオンの歌を一つ歌えと言われたからです。そしてこの人は言葉を続けます。どうして異国の地で主の歌を歌えるだろうか。この表現は歌えるはずがないという強い告白です。ですから盾ごとをかけたのです。そして歌えと囃し立てていたバビロンの人の心はこういうものです。多分この人は詩人は神殿で奏楽賛美をする聖歌隊員というような人だったと思います。バビロンの人は言うんです。お前はシオンのあの聖歌隊員だったのだろう。得意とする奏楽の盾ごとを奏でて主を賛美して歌ってみろ。自分たちバビロンの国に負けたお前たちの神様の歌を歌ってみろ。そして自分たちを楽しませろ。あざけり、バカにし、歌ってみせろ。神に歌ってみせろ。そんな意味で歌えと。しかもきっとそれは宴会の余興として歌えと囃し立てているのです。ですからこの人は歌えるだろうかと叫びます。歌えるはずがない。歌うことはないのだと強い意志が現れています。それが2節の盾ごとをかけたという行動と表現に現れています。詩人が聖歌団員としての大切な盾ごとをただ使いませんとその脇に置いたのではないんですね。木にかけるとは十字架にかけられて呪われたものとなると同じことです。死を意味します。もうこの盾ごとを封印し決して奏でないというその決意表れが盾ごとを置いたではなくて木にかけたということなのです。この人の強い意志を感じさせます。さてこの137編は5節6節が詩のこの中心となるべき内容であり山場だというふうに考えます。忘れてしまうなら忘れるがよい、また続けて思い出さずと言葉を繰り返して、また3度目には少し表現を変えて、この人は主への信仰と賛美の心を決して忘れませんと告白をしているんです。右手が巧みさを忘れてもよい、盾ごとも木にかけてもう封印をしました。さらにもし異国の地で自分が主への信仰と賛美の心を忘れてしまうようなことがあれば、 もう盾事を奏でるこの右手がその技術さえもなくなっていい。しかし私はあなたを忘れない。賛美の心は決して失わない。さらに続けるのです。思い出さず、エルサレムを市場の喜びとしないなら、舌は上顎についてしまえばよいと叫びます。上顎についてしまえば語ることも歌うこともできません。もう楽器だけではない。主への支援をこうして歌うこともできなくなってよい。この人は言います。異国に捕らえられていても、馬鹿にされても、主への信仰と賛美が自分の中にあることが最高の喜び、至上の喜びだと声を上げているのです。苦しい中なのです。泣いていたはずです。でも主を信じていることが喜びなのです。賛美の心がある、そのことがこの人の喜びなのです。そう5節6節は訴えているんです。詩人がエルサレムを、すなわち主を忘れることは決してありませんとの告白をします。それも聖歌隊員が盾事を封印し、その技術を失い、声を失っても、主への信頼と賛美の心は決して失わない。激しい思い、決意が賛美の心と一緒にここにある。ですからここがこの137編の山場となる、中心となる言葉。しかし今日あえてですね、私は2節がこの137編の中心となるべき節だ、言葉だと言いたいのです。短い言葉、その柳の木に私たちは盾事をかけて、この一言、これこそが詩人の信仰と主から受けた、保守の立場にあっても受けている平安を表す言葉だと。どうでしょうか。私たち今この礼拝の中でですね、一緒に心を合わせてですね、賛美をしました。礼拝で賛美する、それ以外にどんな時に賛美をしたり、こう楽器を奏でて賛美としているでしょうか。牧師になる前のですね、進学校での勉強をしているとき、進学校時代のですね、そのクラスメートの一人はですね、どんなに忙しくても、それこそですね、次の日の試験がですね、本当に大変な試験でですね、もう誰も合格しないんじゃないかということでですね、クラスメート全員揃って夜遅くまで本当に必死にこう勉強をしてですね、頑張ろうね、さすがにもう今日はここで終わりにしようか、帰って少しでも1分でも10分でも余分に休みたいって言って別れた時にですね、このクラスメートの一人ですね、僕ちょっとピアノ弾いて賛美してから帰るわって言ってですね、ちょっとどころか1時間も2時間もで賛美をするんですね。でも彼はそうして賛美すると心がこう全然違ってくる、平安がある、私なら1時間でもたくさん寝たいと思うような、そんな大変な状況でも彼はピアノを弾く時間にそれを当てます。そして旗で見ていても、確かに彼がそれをするとき、彼の休息となり力となっているのが分かります。彼にとってはそれが大切な時間。そういうことが信仰者の賛美、心には確かにあるのです。この詩人が盾事をかけて、もう弾けなくなってしまったならば、自分で盾事を奏でてですね、慰めを受けるということはできません。涙をして、それでも歌い賛美をして、平安を受け取るということも、この先舌は上顎についてしまったらできなくなる。しかも今捉えられている捕囚という状況は簡単に変わりそうもありません。バビロンの人たちに馬鹿にされたり苦しめられたりする状況はもっとひどくなるかもしれません。この先もっと苦しめられるかも。でもこの人は盾事を封印し、歌うことさえも自分で止めます。それでも彼は主への賛美は失わない、心から叫んでいるわけです。どうでしょうか。あなたのはこのような苦しい状況に追い込まれた時に盾事を置きますか、木にかけられるでしょうか、あるいは声を失っても平気ですか。ここでは詩人は盾事を弾くこと、歌うことより 主への信仰を明らかにする、それを至上の喜びとして選びました。奪われることが決してない信仰こそが力、命、平安であり喜びだということです。さて、最初に少し言いました、呪いの支援と分類されることがある137編ですから、そのことに関係する7節以降のことを見ておきたいと思います。ここに破壊せよ破壊せよという言葉があります。これはエルサレムが崩壊して滅んでいくときに、その危機に乗じてそのエルサレムから逃げていって避難しようとする人たちをですね、助けるのではなく、さらにこの人たちを苦しめていく、あるいは略奪をしていったエドム、エサウの子孫たちのことを言います。本当ならイスラエルとは親戚とも言えるような人たちが、このエドム人がバビロンに滅ぼされていくエルサレムをさらに苦しめた、そのことをここで歌っています。助けずに、初めは傍観者であり、それが苦しめる人へと変わっていく。エドムの子ら、ある意味破壊する者たちとは違う意味で罪人です。愛のない姿がここにあります。破壊せよ破壊せよと言葉を重ねてエドム人の罪を強く訴えます。詩人は覚えています。確かにあの時エドム人たちがエルサレムが崩壊するその時に、町にいる、町から逃げるイスラエルの人々を苦しめたことを、しかしだから同じように破壊してください、苦しめてくださいと願っているのではありません。この詩編、詩人は言葉を選んでいます。7節は思い出してください主よと始まっています。私はあのエドム人が行ったあの時の罪を悪を決して忘れませんと訴えているのではないんです。主がエドムの罪を思い出してくださる、そう望むので最初に思い出してくださいと歌い強く表現します。復讐してくださいと声を上げているのではないのです。そしてここにある破壊せよというのは暴かれよという意味があります。バビロンが、エドム人が破壊したけれども、この人は暴かれよということを願っています。それはエドムの、そして神に反逆する人々の隠された罪が主の前に、主によって暴かれて明らかにされていくようにと願っています。それは主の正義が行われることを望んでいます。では続く8節9節はどうなのでしょうか。8節9節は対になって一つのことを強調しています。幸いなことをと言いますから、本当に呪いを負っているように聞こえますが、そうではないんです。これは誓いを果たすという意味のシャレームということ。主がバビロンの行った、エドムの行った悪罪に対して正しく報いてください、誓いを果たすように義の神が働いてくださることを期待しています。そのために一箇所だけ、もう一箇所旧約聖書を開いてください。イザヤ書の13章の16節、1188ページ、イザヤ書13章16節の最初の一行を読みます。彼らの幼子たちは目の前で八つ裂きにされ、八つ裂きにされ、ここにも恐ろしい言葉があります。他にも旧約聖書には第二列王記の8章12節、あるいはホセヤ記には10章14節、13章16節などにこの八つ裂きにされという表現があります。ラトシという単語が使われています。八つ裂きにされる子供、残虐な行為です。憎しみ、敵対心、復讐が現れている八つ裂きにされる。でもそれは詩人が生きていた旧約聖書の時代には実際にあった復讐の姿です。八つ裂きにしてしまわないと、またその人たちの子孫に復讐されるかもしれないから八つ裂きにして立つんです。それがある意味普通に行われていた時代、土地柄でした。でもこの詩人はそれを望んでいません。それが旧説でいう岩に打ちつける という表現、言葉に表れています。八つ裂きにされることなど望みません。憎しみの復讐ではないのです。罪が暴かれて、その根っこまで主によって打たれて砕かれていくようにという言葉なのです。最後の言葉にしていきます。詩人はこの時平安の心はあったのでしょうか。詩編や旧約聖書の預言書の中にはですね、その前半の中で主に助けを呼び求めていく、でもその言葉が進んでいくと実際の助けがまだ来ていないのに助けてくださいましたという確信を告白することが多くあります。私はこの137の詩人も心は同じなのだと思います。確かに苦しめられていて、そのことは解決しそうにありません。しかし心が苦しみや悲しみで満ちてしまい、どうしようもなくなってしまっているわけではありません。今の補習という苦しみの原因も知っています。悔い改めること、あの罪は他の人の罪とは言わないのです。知っています。悔い改めてますます主にだけ信頼していきます。だからこの人は苦しみの中で主に見捨てられてしまったとは歌わない。主がいなくなったと嘆く言葉も口にしていません。主が今の苦しみの時も一緒にいてくださることを知っているから、詩人には平安があります。苦しめられた感謝も賛美の生贄も捧げられないようなことにはならないのです。苦しみの中でも賛美の心があります。だから平安があり確信があります。私たちも苦しみの真っ只中でも賛美の心を失わない信仰を持ちたいと思います。主が必ずふさわしく答えてくださると告白できる信仰、主へ期待し望みを置き続けることができる、そんな生き方をしたいと思います。まだまだコロナ感染症の影響を受けています。今日午前中伺った福音自由名古屋の教会も1階と2階で分かれて、また YouTube の配信でと3カ所で礼拝をしているという状況がありました。私たちも Zoom の並行配信が行われていますし、愛参加の昼食というのはまだまだできていない状況があります。それでも苦しいだけの礼拝生活ではないと思っています。 Zoom での配信を少しでも良くしたいと願って準備している中で、今日は一緒にエチオピアから戻ってきたサルちゃんと礼拝していますけども、エチオピアでつないだ時も以前の時だったら音声が切れたりとネット環境が不安定だったのがですね、改善されて本当に一緒にいるように礼拝することができました。少しずつ変わってきているんだと思います。ここから新しいことも始まるだろうと期待しますし、始めることができると私は信じています。私たちは周りの状況がどんなに変化しても主への信頼と賛美は揺るがないという、そういう生き方をしたいと思います。それが結局自分が何かをたくさん豊かに持っている、あるいは何かに頼ることができるというよりも、主が共にいてくださる、主に信頼することができる、主に賛美の声が上げられるということが、喜びと平安に満ちた一生を送ることになるからです。最後にヨエル書の2章27節を読んで終わります。あなた方はイスラエルの真ん中に私がいることを知り、私があなた方の神主であり他にはないことを知る。私の民は永遠に恥を見ることはない。ヨエル書2章27節の言葉、主は言ってくださいます。私の民は永遠に恥を見ることはない。主に信頼する人はこのように祝福をされるのだということ。私たちの人生はこの詩編137編の詩人と同じように賛美と感謝と確信に満ちていくのだと、そう信じています。お祈りさせていただきます。祈ります。憐れみ深い神様、あなたのお名前を賛美します。あなたこそは私の救いの岩、砦、そして 私たちの上渇きを潤してくださる方、先の雨、後の雨を降らしてくださる方、困難な時であってもいつもあなたが共にいてくださいますから、ありがとうございます。あなたに信頼して、あなたに期待をして、愛する方々に、友人に、隣人にと、あなたのことを、福音を伝えていくことができるようにと思います。私たちはあなたから受け取っている永遠の命の約束を疑うことなく握りしめて、どんな時でもあなたの前に歩むことができますように。イエス様の十字架の愛によって完成した罪の許し、永遠の命の約束がこの礼拝から広がっていきますように。今日もこうして共に礼拝できる兄弟姉妹がいてくださることを心から感謝をします。すべてをご慈愛深いあなたの御手に委ねます。心からの感謝とともに信じて、救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。